お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第二ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二ペテロの手紙2章20節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二ペテロの手紙2章の学びをしていますが、2章の20節。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は、初めの状態よりももっと悪いものとなります。この章では、神様の御言葉とは矛盾する偽の教理を教えている偽教師たちを通して、教会に入ってこようとしていた廃墟をペテロは明確に取り扱います。ペテロは彼らは神様の真理を曲解しており、自分たちの利益のためにそうしているのだと非難しています。偽教師たちはキリストを崇める代わりに自分たち自身を褒めそやします。幾分か自分たちの教えに経験ぶった御功を与えるほんのちょっとした証拠としての聖句以外には彼らは神様の御言葉を使いません。彼らは偽物の言葉である体言装具を使います。また彼らは自分たちがとてもインテリであるという印象を与えようとします。そして彼らは金儲けに興味があります。彼らは自分たちは人を変えることができると主張します。ですから自分には超自然の癒しの力があるとか、奇跡を起こす力があると主張する人に関しては、誰でも十分に注意して調べるべきであると思います。偽教師を見分けるもう一つの秘訣は、その人が密かに肉欲と罪の中に生きているということです。あなたはこのような偽教師たちと戦うことはできません。でもいつの日か神様は彼らのことを暴露され、必ず彼らを裁かれます。第二ペテロ2章の21節。義の道を知っていながら、自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとってよかったのです。さて、実際真理の道を知っていて、その後福音に背くよりは、彼らは真理の道を知らなかった方がよかったと言って、ペテロはこの箇所を締めくくります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は自分のミニストリーの中であることをしてきました。AC ゲイベライン博士がこのように言うのを聞き、それがあまりにも効果的で、あまりにも真理であったので、私はよくそれを使ってきました。私は時々次のように言ってメッセージを締めくくります。さて皆さん、もしあなたが今日救われていないでここに入ってきて、救われていないままここから出ていくのなら、私はあなたの人生で最悪の敵となります。なぜならあなたは福音を聞いたので、神様の御前に入っていくときに、神様に対して自分は一度も福音を聞いたことがないということは決してできないからです。 あなたは今日確かに福音を聞きました。そして神様が裁きを宣言されるとき、あなたに対する裁きは、今日この地上の最も暗い部分にいる異教徒に対する裁きよりも悪い結果になるのです。第二ペテロ二章の二十二節。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。ペテロはこの偽教師たちに犬という言葉を使って彼らのことを非難します。ついでながら、ユダヤ人の頭の中では犬よりももっと低いものは何もありませんでした。犬は自分の吐いたものに戻ると書かれていますが、ペテロは彼らが自分たちの本当の生来の何も変わっていない状況に戻ってくることを示すために、箴言26章の11節を引用しているのです。箴言26章の11節にはこのように書かれています。犬が自分の吐いたものに帰ってくるように、愚か者は自分の愚かさを繰り返す。また、この箇所についてマギー博士は次のように述べています。放蕩息子の例え話から福音を語ることはできないという人たちがいます。でも私が生まれて初めて集会で前に出て行ったのは、オクラホマ南部のスプリンガーという小さな町の藪の木陰で持たれた集会の中でした。その時私は前に出て行ってひざまずきました。その夜のことで私が覚えている唯一のことは、説教者が放蕩息子の箇所の説教をしたということだけです。そしてその時の説教者が使った比喩を今も覚えています。彼は放蕩息子にすべてのナイトクラブやその他の罪の場所を通らせました。その夜、すべての生徒たちは説教者のメッセージを通して罪の疑似体験をしました。確かにそれはとても効果的なメッセージでした。私はその夜、他にも救われた人たちがいたと確信しますが、時間をとって私に福音を説明してくれる人は誰もいませんでした。私は本当に福音を理解してはおらず、その後の私の生活は私が救われていなかったことを明らかにしました。でも私の心はそのことをきっかけに確かに福音に対して開かれていました。実際、放蕩息子の物語は、どのように罪人が息子になったかではなく、どのようにして息子が罪人になったかという物語です。ルカの福音書15章に記録されている記事は、よく知られた物語です。二人の息子のいる父親がいました。そのうちの一人、弟息子がある日遠い国へ向けて旅立ちたいと願いました。イギリスの聖書学者ストリーター博士はこの例えを近親者が陥りやすい罪と呼んでいます。これはただ近くにあるものには魅力がないが、遠くの場所は誘惑の力と魅力を持っているという意味です。私は罪の第一の誘惑は罪の神秘性だと思います。昔の言い回しである隣の芝生は青いというのはこの若者が受けた誘惑です。そこで若者は家出をし、町に行って間もなく贅沢に暮らし始めました。 この若者がたっぷりとお金を持っていた時には、人は彼と一緒にいました。でも彼らは間もなく彼の元から消えて行きました。そして彼は最終的に出て行って養豚をしている人のために働く仕事をもらわなければなりませんでした。主イエスがそのことに言及されたとき、主税人もパリサイ人たちもたじろぎました。なぜならユダヤ人の若者がそれよりも低く落ちるということはありえないからです。彼は最低のところまで落ちてしまいました。実際には彼は麻薬を使って性的な不道徳に関与したというようなものです。ですからこの若者はユダヤ人たちが忌み嫌う豚小屋にいました。もう一度この例え話が何を第一に教えているかを理解しなければなりません。この話は罪人がどのように救われるかを示しているのではなく、罪人を救うだけではなく、罪を犯した息子を取り戻す父の心を明らかにしているのです。アメリカの伝道者であるファンダメンタル主義のリーダーであったハリー・リマー博士に次のような質問をした人がいました。もし若者が豚小屋で死んだと仮定したらどうですか？そうしたらどうなるんですか？リマー博士は言いました。もし彼が豚小屋で死んだとしたら一つだけ確かなことがある。彼は死んだ豚ではないということだ。彼は息子だったんですよ。彼は家から出て行った時に息子でした。遠い国に着いた時も彼は息子でした。そして罪の中で生きていた時にも彼は息子でした。そして豚小屋の中にいた時も彼は息子だったんです。息子であればこそ彼はある日次のように言うことができたのです。お父さんはとても大きな家に住んでいる。お父さんのしもべたちは僕よりも裕福だ。僕はお父さんの息子なのに、こんなところで豚と一緒に住んでいる。立ってお父さんのところに行こう。もし彼が本当の豚であったなら、そのようなことを言うことはできません。さて父親は自分の息子が家に帰ってきたとき何をしたのでしょうか。モーセの律法によれば、その若者は石打ちにされて殺されなければなりませんでした。なぜなら、申命記21章の18節から21節には次のように書かれているからです。申命記21章の18節から21節。かたくなで逆らう子がおり、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても、父母に従わないときは、その父と母は彼を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き、町の長老たちに、私たちのこの息子は頑なで逆らいます。私たちの言うことを聞きません。放蕩して大酒飲みです、と言いなさい。町の人は皆、彼を石で打ちなさい。彼は死ななければならない。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。イスラエルが皆聞いて恐れるために。しかし息子は石打ちにされて殺されることはありませんでした。息子は帰って行って、お父さん、僕は天とあなたに対して罪を犯しましたと告白しました。そしてルカ15章の24節では、彼らは祝宴を始めたと書かれています。若者はすでに遠い国で、とても苦しい思いをして、自分のしたことの報いを受けました。すべて放蕩の子たちは、家から遠く離れているときに、鞭で打たれます。 しかし彼らが天の父なるお方のところに帰ってくるとき、そこにはいつでも宴会と立派な服と指輪があります。そして楽しいことは父の家にあるのであって、豚小屋にはありません。さて、興味深いことはペテロが豚は身を洗ってまた泥の中に転がると言っていることです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は1949年からロサンゼルスのダウンタウンの教会で牧師をする特権に預かってきました。その頃、南カリフォルニアには分譲地が立ち始めていました。その時期、人口が倍々と増えていったのです。人々はあらゆる場所からそこにやってきました。その間、私が牧会していた教会では、ものすごい収穫を目にしました。主が私に、そのような立場にいる特権を与えてくださったことを私はいつも感謝してきました。とても多くの人々が主に立ち返ったというのは素晴らしいことではありました。でも、いつも豚と息子たちを区別するのには大変でした。つまり、それは口先だけのクリスチャンを本当に生まれ変わった信者と区別することです。その区別は難しく、まごつくようなことでしたが、私は学んだことがあります。道の端には父なるお方の家があり、道の逆の端には豚小屋があり、いつでも息子たちは父なるお方の家へと帰っていったということです。ある時、ある牧師の息子が私に会いに来て、彼と話をしました。彼は非常にハンサムな若者で、有名になろうとしてハリウッドにやってきたのでした。でも彼にはカリスマ性がなく、目的を達することはできませんでした。結局彼は悪い仲間に入り、酒を飲み始め、下へと落ちて行きました。彼は完全に放蕩息子でした。しかし彼は豚ではありませんでした。彼は自分がしている生活を憎んでいました。私に会いに来たとき、彼は次のように言いました。僕の父は素晴らしい人です。それなのに僕は父をがっかりさせたんです。父がどうやって僕を受け入れてくれるか、僕にはわかりません。家にまた帰ることができるかどうかわからないんですよ。そこで私は彼に次のように言いました。私が彼に電話をかけよう。もしお父さんが君と話をしたくないのなら、ただ電話を切るからね。若者はそれに同意しました。そこで私は牧師である父親に電話をかけました。お天気や何かのことでいくつか冗談を言い合った後、彼がなぜ私が彼に電話をかけたのか不思議がっていることが分かりました。そこで私はその父親に言いました。私の書斎に今、あなたとお話ししたいと言っている人がいるんですよ。父親にはそれが誰だかを分かっていました。彼は自分の息子が豚ではなく息子であることを知っていました。その父親は泣き崩れ、私の息子ですか?と言いました。私はそうですよ、と言いました。電話に出た途端、若者はむせび泣き始めました。おそらくお父さんも電話の向こうでむせび泣いていたに違いありません。私はただ、自分の書斎から出て、彼らに二人だけで話をさせました。私が書斎に戻ったのは、若者が電話を切った後でした。彼は私に言いました。家に帰ります。でも過渡期は いつでも混乱が伴います。なんなら、放蕩息子は道の反対側を豚小屋に向かって歩いて行っていたのだからです。その混乱に加えて、時々豚が豚小屋から出て、父なるお方の家に向かいます。でも彼は豚です。豚は父の家を好きになることはありません。豚でも洗ってもらってきれいになって、とても宗教的にはなるかもしれません。また時には、教会の中で羊にさえなるかもしれないのです。私たちにはその区別はつきません。なぜなら、彼は外側がきれいにされているからです。でも内側では彼には豚の心があり、豚はぬかるみが大好きです。さらにマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時一人のご婦人が私のところにやってきて次のように言いました。私は以前東海岸にいた時に日曜学校の監督で教会の羊だったある人を知っていました。彼は今西海岸にいるんですよ。彼は飲んだくれて奥さんと離婚し、女性たちと遊び回っています。彼は救われているんでしょうか？それとも救われていないんでしょうか？私は彼女に、私にはわからないと言いました。彼女は次のように言いました。あなたは牧師なのに、その人が救われているかいないかわからないんですか？そこで私は彼女に答えました。ええ、私には本当にわからないんですよ。私はあなたに教えてあげることはできません。なぜなら、私が見ることができるのは外側だけだからです。でも私がどうするか教えてあげましょう。私たちは今、片方の端に豚小屋があり、もう片方の端に父の家がある道にいます。もし待っていれば、すべての豚は豚小屋に行き、すべての放蕩息子たちは父なるお方の家に帰っていくんですよ。ただ、見ていようじゃありませんか。もし彼が豚小屋に住み続けるのなら、私たちは彼が豚だということがわかります。だってペテロは、豚は身を洗ってまた泥の中に転がる。って言っていますからね。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は放蕩息子と豚というテーマで、第二ペテロの手紙2章20節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。